こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。あるあるレイアウトすぐに使えて素敵に仕上がるデザインカタログ集は、インゲクタ E による実用的なレイアウト見本集であるチラシ、ポスター、冊子、広告、SNS 用ビジュアルなどの制作で生じやすい何をどこに置けばよいか決まらないという課題に対し、完成例だけでなくその骨格となるグレーレイアウトを示している点に特徴がある。内容は余白、要素の対比、円形の活用といった視覚的な処理を覚えやすい短いフレーズと豊富な作例で整理する構成である。理論を体系的に講義する入門書というより、構成案を素早く比較し制作の出発点を得るためのデザインカタログとして位置づけられる。グレーレイアウトの EPS データをダウンロードしてラフや検討素材に使えるため、鑑賞用の事例集にとどまらず日常の制作工程へ接続しやすい。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、完成デザインの全段階を示すグレーレイアウト、本書の中心的な価値は色、写真、装飾、書体の魅力を一旦取り除いたグレーレイアウトを多数の完成デザインと並べて確認できることにある。完成例だけを見ても読者は写真の強さや配色の印象に注意を奪われ、情報の優先順位や視線の流れを支える構成を見落としやすい。これに対してグレーレイアウトでは、見出し、本文、画像、図形、余白が占める面積と位置関係が明瞭になる。例えば大きな画像を主役にするのか、文字の塊を先に読ませるのか、複数の要素を均等に扱うのかを装飾以前の段階で比較できる。本書は完成形を模写するためだけの資料ではなく、デザインを骨組みから読む習慣を促す。制作時には目的に近い骨格を選び、掲載情報量と媒体サイズに応じて調整するという使い方が現実的である。視覚表現の好みと情報設計としてのレイアウトを切り分けて検討しやすい点が一般的な作例集との大きな違いである。次に、短いあるあるフレゼゼパターンを記憶する本書は、余白で印象強く対比でメリハリ丸って使えるといった短いフレーズをレイアウト手法の呼び名として用いる。これは専門用語を厳密に定義する方法ではなく、実務で再利用できる視覚的な型を素早く想起するための記憶装置である。レイアウトの検討では、白場を広く取る、サイズ差を大きくする、円形の要素で視線を受けるなど複数の選択肢を短時間で呼び出す必要がある。そこで抽象的な原則を長い説明として覚えるよりも、短い言葉と見本の組み合わせで蓄積する方がラフ作成の場面では機能しやすい。本書のフレーズは既存のデザインでよく見かける処理を再認識させる役割も果たす。ただし、フレーズは万能な処方箋ではない。余白や対比は掲載する情報量、読み手、媒体の目的によって有効性が変わる。読者は名称をそのまま当てはめるのではなく、何を目立たせ、何を読ませるための処理なのかを見極める必要がある。さらに、余白と対比を情報の優先順位に結びつける。掲載例が扱う余白や対比は単に見栄えを整える装飾技法ではなく、情報の優先順位を可視化するための手段として読むべきである。余白を広く取れば、周囲の要素との距離によって特定の見出しや写真を際立たせられる。一方で余白が不足すると、各要素が同じ強さで競合し、読み手はどこから読めばよいか判断しにくくなる。対比も同様で、文字サイズ、太さ、色、画像の大きさ、配置の密度に差を設けることで主題と補足情報を区別できる。本書の作例はこうした基本操作を複数の構図として見る機会を与えるため、要素を均等に並べるだけの順調なレイアウトから抜け出す参考になる。実務では最初に伝達順位を決め、その順位に沿って余白と差異を配分する順序が重要である。目立たせたい情報を増やしすぎれば対比は失われるため、強調は選択と抑制を伴う。本書はその判断を理論的に細分化するものではないが、構成の比較を通じて優先順位の設計を考える素材になる。そして、ダウンロード可能な EPS データをラフ検討へ活用する。グレーレイアウトの EPS データをダウンロードできる点は、本書を制作現場で使う際の実用性を高めている。紙面を見て構成を理解するだけでなく、適切なレイアウトを出発点にして写真見出し、本文などを仮配置し、自分の案件に合うかを早い段階で検証できるからである。特に、複数案を求められる広告物や告知物では、ゼロから全ての構図を描く前に情報量と主従関係に適した骨格を比較することが作業の効率化につながる。ただし、データの利用は完成品を安易に複製するためではなく、ラフとして構造を検討するために用いるのが望ましい。同じ骨格でも画像の縦置き、文章量、ロゴの規定、ブランドのトーン、閲覧環境が変われば必要な調整も変わる。読者は要素を入れ替えた後、余白の均衡、文字の可読性、視線の順序を再確認しなければならない。 本書のデータは制作判断を省略する道具ではなく、構成案の試行回数を増やすための基盤として価値を持つ。最後に実例カタログとしての強みとデザインテイストの範囲、本書はレイアウトの理論を順序立てて学ぶ教科書よりも具体例を見ながら構成の引き出しを増やすカタログとして強い。方向性が定まらないときや同じ配置を繰り返してしまうときに異なる骨格を即座に参照できることが利点である。初心者にとっては多くのパターンに触れながら見出し、画像、余白の関係を実感的に把握する入り口になる。経験者にとっても日常的な制作のマンネリを避けラフ案を広げる補助線になり得る。一方で掲載される表現にはきれいめで親しみやすい印象の作例が比較的多いと受け取られることがある。そのためファッション、美容、飲食、生活雑貨などの訴求には参照しやすい一方、高質な企業広報、専門性の高い B2B 資料、無骨なブランド表現にそのまま適合するとは限らない。またなぜその構成が有効かを原理から深く説明する本ではない。配色、タイポグラフィ、グリッド、アクセシビリティを体系的に学ぶ書籍と併読し、作例を自分の目的へ批判的に変換することで活用範囲は広がる。結論として本書はデザインの構成案を短時間で増やしたい初学者、告知物や販促物を日常的に制作する担当者、ラフ段階で手が止まりやすいデザイナーに向く。特に完成デザインを見ても再現の手がかりをつかみにくい人にとって、グレーレイアウトと完成例の対象は有益である。色や写真の印象ではなく情報の面積、位置、余白、強弱という骨格に注意を向けられるため、既存の作例を自分の案件へ転用する際の判断がしやすくなる。短いフレーズによる整理も制作中に構図の選択肢を思い出すための実務的な利点を持つ。さらに EPS データをラフ検討に使えることで読むことと試すことの距離が近い。同種のデザイン書には美しい完成作を集めた作品集や原則を文章中心で解説する入門書が多い。その中で本書は完成前の構成図を豊富に示し、実例の観察から制作へ移れる点で差別化される。ただし理論の網羅性や表現領域の幅を単独で期待する本ではない。構図の参照帳として活用し、目的、読者に応じて要素を再設計できる読者ほど実践的な恩恵を得られるだろう。ご支援いただける場合はインゲクタ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。